jbict.net.
こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りするポッドキャスト、サイトワールド2025特集です。中根です。
高橋玲子です。
高橋智香です。
はい、よろしくお願いします。今回は、トヨタモビリティ基金、こちらのインタビューをお送りします。まず最初にですね、トヨタモビリティ基金について、この取り組みについて簡単に、トヨタモビリティ基金の加藤さんにお話を伺っています。続いてですね、今回そのトヨタモビリティ基金の、支援を受けて、開発を進めていて、サイトワールドにも出展していた2社の製品についてご紹介いただくんですけれども、最初はライトハウステック、のタミという製品、これについてライトハウステックの姉さんさん、それから続いてですね、ウィーウォークという会社、こちらで、スマートケイン、白杖に、いろいろ機能を追加するっていう取り組みですけれども、これについて WeWalk のジョン・マークさんへのインタビュー、続けてお送りします。では早速お聞きください。サイトワールド2025、トヨタモビリティ基金の加藤さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今回多分 初出展ということだと思うんですけれども、はい、まずトヨタモビリティ基金さんっていうのがどういった組織 で、その中で出展案内にも書かれていましたけれども、モビリティフォーオールというプロジェクトがあるということで、はい、そういったところ、簡単にご紹介いただけますか。
私たちトヨタモビリティ基金はですね、一般財団法人ということで、非営利の団体として活動しています。で、2014年に、トヨタ自動車が設立した、財団になっていまして、設立以来ですね、さまざまな社会課題に対して、取り組みをしてきています。で、いろいろですね、交通安全に関わる部分だとか、あとは、カーボンニュートラル水素に関わる部分とか、あとは地域の、移動課題とかですね、さまざまな部分に対してですね、僕らがいろいろこういろんなノウハウだとか知恵だとか、いろんなあと活動する人たちの支援だとかですね、そういった形でやっています。で、あと活動自体は、日本だけではなくてですね、世界、アジアやヨーロッパ北米に拠点もありまして、各世界での、活動というのも行っています。
はい、そういった中での、取り組みの一つがその、モビリティフォールっていう。
そうですね、
そうですね、
はい。モビリティフォールプロジェクトというのが、障害者の方に向けたプロジェクトになってまして、今年4年目になるんですね、の活動となってます。で、世の中にはいっぱいその障害者のことを考えてアイデアを持たれている方がいっぱいいらっしゃるので、そういった方たちのアイデアを世の中から国内が問わず、募集をしまして、その中からいろんな当事者の視点だとかですね、将来社会への影響とかを踏まえまして、いくつかの応募のあった中からチームを採択をしました。そのチームに私たちの方からいろさまざまな支援を行います。活動支援金であったり、伴走支援であったり、当事者の方との障害を持たれている方たちとの接点だったり、そういったものを支援を行いまして、そのアイデアを社会に実装していくというところがこのプロジェクトの活動となっています。
はい。で、そのプロジェクトの中で、支援している、会社だということだと思うんですけれども、今回出展されているもの、どういったものなのか簡単に、ご紹介いただけますか。
はい、今年はですね、複数10社以上の、会社スタートアップを採択して支援してきています。で、その中でも、特にですね、視覚に障害のある方に向けた、アイデアを持っている2つの会社を今回、サイトワールドでは出展いただいてます。はい。で、2つともですね、日本の企業ではなく海外の企業になってまして、やはり海外の企業が 持ってるアイデアを日本の方にもちょっと体験いただいて、こんなアイデアが海外にあるんだよとか、日本で使いたいなと思ってもらえるのかどうかみたいなところを確認とか確かめたいなと思います。
あ、なるほど、はい。じゃあ、実際 そのまあユーザーからのフィーユーザー潜在的なユーザーからのフィードバックを得るみたいなことも、目指して出展されてるっていうような感じなんですかね。
そうですね、やはり彼ら海外のチームから聞く話でいくと、やっぱり海外で作ったものであっても、はい、やっぱり日本の環境だとか文化、うん、あとは日本の障害者の方の使われ方っていうところがやっぱり海外とは違う、うんうんうんうん、そうなんです。例えば歩くスピードを日本人むちゃくちゃ速いねという話だとかですね、はい、そういう話も聞きますので、まあ、そういったところの、はい、日本で本当に使えるか、どういったところがあると日本で使いやすいかみたいなところを、うん、今回このサイトワールドでいろんなお話できたらなというふうに思ってます。
なるほど、はい、ありがとうございます。でここからはじゃあ各社の方に伺うようにした方がいいですか、細かい話とか。
そうですね、はい、各社のいろんな思いとかいろんなアイデアありますので、はい、ぜひ聞いてください。
はい、はい、ではですね、ここからは、まず出展されている企業の、ライトハウステックのネイサさんに、お話を伺います。通訳で倉陰さんにお願いします。よろしくお願いします。
はい、Nice to meet you。Very nice to meet you.
Nice to meet you. まずじゃあ、どういう製品なのかっていうことを簡単に紹介していただけますか。
Yes. Okay. So we're a startup from Switzerland. We started with a concept to design smart glasses. We talked to associations, blind associations in Switzerland and elsewhere in Europe.And an idea that came up was protecting the upper body from obstacles. Lots of people came to us with the problem of collisions in the, especially on the head, causing injury. And we come from the eyewear industry. We make fashion eyewear. The founders of the startup make fashion eyewear. So we thought we could make something nice that integrated electronics and gave people the choice of how they would look. Because one problem with assistive, the assistive technology industry is that it's often focused on the technology, but the final product is not usable because it doesn't become something that's nice that you can use in everyday life.
ありがとうございます。私たちはスイスのスタートアップで、スマートグラスを作るような製品企業でございます。で、ヨーロッパのいろいろな視覚障害のある団体とかとも話をして、製品を作っております。で、主な目的としては、障害物から例えばお腹から上のあたりを視覚障害のある方にとって守っていただくようなものでございまして、それは例えば頭の部分などで怪我をされるような、そういった問題をよく耳にしたことで、そういった方を守れるようなスマートグラスというものを開発したいと考えております。なので、こちらは障害物を検知するような、はい、障害物が来たらそちらの方から振動が鳴るようなスマートグラスになっております。で、さらに、はい、私たちはメガネ業界から来ておりますので、このテクノロジーだけではなくて、そのファッション性がある大変使いやすい製品を今開発しております。
はい、ありがとうございます。まずその、障害物の検知っていうのはどうやって、どういう仕組みで、やっているものですか。
We have two radar sensors. There are 60 gigahertz sensors. They're very small. They're in the front of the glasses, and they're completely covered in the plastic, so you don't see the sensors. They're invisible from the outside. They measure the distance to the obstacles. You have a detection, horizontal detection field of view about 120 degrees. And you have left, right, and center zones. So you can tell if the obstacle is more to the left or the right, or directly in front of you. When the obstacle is detected, if it's getting closer to you, you get faster vibration. So it's doot, 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 doot. Like a car parking sensor. The vibration is in the arm of the glasses towards the back. We have these vibrating nodes, and they vibrate like this.
まずレーザーセンサーで、測っておりまして、そのレーザーセンサーが正面にあって、ただプラスチックでカバーされているので、センサーは外から見えないようになっています。で、距離を測って障害物を検知するんですけれども、120度の角度で測れるので、真ん中と左右のところについてもどこから来ているかが検知できるものになっています。で、さらに近づいてきたら振動が速くなるようなものでございまして、そうですね、ピッピッピッピッというようなものと、ピーピーピーという形で振動音が変化するようなものになっております。
これ、どれぐらい離れたもの、あるいはどれぐらい近づいたときに、障害物がどれぐらい近づいたときに検知できるものですか？
We can we have two ranges. The long range mode is preferred for outdoors. It's up to 1.7 meters. There's a feedback zone that's further away, so 1.7 meters is 1 meter. Okay. If you're in an area where it's tighter, where there's lots of people around, you can change it to a short range mode, and that's maximum 1.2 meters. So and 65 centimeters.Faster vibration.
あと2つレンジがありまして、まず屋外で使う長距離用のものは 1.7 メートルの範囲を拾うことができます。で、 1.7 メートルのところでは間隔の広い振動で、1メートルほどから早まった振動になります。で、人が多いところでは短いレンジになりまして、こちらは 1.2 メートルの範囲を検知できて、65センチメートルのあたりから振動が早まるようになっております。
で、まあ、今、その水平の、視野は、120度っていう、お話がありましたけれども、縦方向っていうのはどれぐらいの、まあ、例えばその足元まで検知できるのか、それこそ先ほどお話があったように、まあ、お腹とか胸のあたりより上が検知できるのか、
Yes, so we are really focused on the upper body. If you're walking with these glasses, you should be using your white cane or a guide dog. That's the problem we're trying to solve. So it has, in the specifics would be, vertical opening is about 60 degrees. So at full range, you can detect things that are actually a little bit lower than your waist. But as you get close to the object, you're really protecting your upper body and especially your head. Your head is the most sensitive part, so we want to protect you, especially on your face and your head.
お腹より上、腰より上のこの上半身に焦点を当てていて、というのも白杖であったり盲導犬の方と一緒に使うものを想定しているためでございます。で、縦は60度なので、少し長距離のところでは腰よりも少し低いところも検知できるんですけれども、近いところでは特に顔であったり頭を守りたいので、特にそうです、近づくと上半身メインで検知するような仕組みになっております。
振動ということで、音は特にならないんですかね？
No sound. Yes, so we only use vibration for feedback for obstacles. Yeah.
はい、障害物の検知のフィードバックには振動のみを使っております。
で、まあ、この製品は、スタンドアローンで動作するものですか、それとも例えば、設定とかそういったもので、スマートフォンと一緒に使うことが想定されているものですか？
So, when you get these glasses, they come set up and you can use them without a smartphone. We want to also, we will offer an app so that you can set it up for yourself. You can change some settings, but you will always be able to use this 100% without your smartphone.
はい、今はもうセットアップされた状態でグラスをお渡しするのでスマートフォンなしでグラスのみで使用できます。ただアプリを提供予定でございまして、こちらは音を変えられるようなものも予定をしておりますが、ただスマートフォンなしでグラスのみで使用できることは確証しております。
はい、で、この製品はもうすでに日本以外の、市場には発売が始められているものなんでしょうか？
Yes, but we just started. So we started in July in some countries in Europe. So that means we really just started on the market. Japan is coming, so we want to be here in 2026.This fair is a great start because we met a lot of people and got a lot of feedback on the Japanese market. Right now, we have beta testers. So we have three testers who have helped us understand better their needs when they're traveling in Japan by themselves or with a helper.We're using this information and the information that we're gathering at this event at SightWorld to help us tailor our business and tailor the glasses to the tailor Tammy to the Japanese market.
私たちは7月に発売、ヨーロッパの国々で発売したばかりでございます。で、日本では2026年に販売したいというふうに考えております。今は実証の3人の方々にテストをしてもらっておりますのと、あとはこのサイトワールドで多くの人に出会えてフィードバックをいただけているので、日本に入るにあたってすごくいいスタートだと考えております。こちら の情報をこのサイトワールドでも集めて、グラスであったり今後日本に進出を得るのビジネスを考えたいというふうに考えております。
はい、まだ、発売予定のタイミングとかはしっかり決まってない、状況だと思いますけど、大体これ、そういった意味で言うと価格もおそらく、明確には決まってない状況だと思うんですけど、大体おいくらぐらいの、になりそうな、だと思っていればいいのかっていうのをちょっと伺いたいなと思ったんですけれども。
Okay, so all I can say really is that we sell in Europe and in Europe our price that you find on our website is 1,500 Swiss francs. That's about 1,500 US dollars as well. So it's about that. We still have to understand our offering on the Japanese market. I would say in Europe, these kinds of devices get government reimbursement or insurance reimbursement. I think this is an important part of our strategy also in Japan, but we have to understand how to make the glasses accessible. Yeah.
ヨーロッパでは1500スイスフラン、これは1500ドルをイメージしております。なので日本円にすると28万円程度であるんですけれども、補助金っていうのも大事だと思っておりますので、価格については現在検討中でございます。
はい、大体こちらから伺いたいなと思うことは伺いたくなると思うんですけど、何か言い忘れたことですとか、強調したいこと、しておきたいことですとか何かあれば最後にお願いしたいと思うんですが。
I think the experience that we've had so far in Japan, thanks to support from Toyota Mobility Foundation, has really been important because we did a lot of our design and work with a lot of people in Japan. So I think we have a good feeling for the for needs.We're very looking forward to meeting and talking to more people about the device. So we're always also learning about what's needed from the community. So thank you very much for the interview.
今出展しているトヨタモビリティ基金でも日本 の, あの皆様とあのいろいろなフィードバックをいただいてニーズなどをすごく理解しておりますが、これからも多くの方とのデバイスについてこう話したりニーズについて話すのを楽しみにしております。はい、インタビューいただきありがとうございました。
はい、ということで、ライトハウステックの、タミという製品ですね、について、ライトハウステックの姉さんさん、お話を伺いました。ありがとうございました。はい、では、ここからはですね、続いて、WeWalk のジョン・マークさんお話を伺います。よろしくお願いします。
Lovely to meet you as well, Mark さん. Thank you for having us here. This is such a wonderful opportunity.
このような機会をいただきありがとうございます。
はい、ではまずですね、どんな製品を、展示しているのか、簡単にご紹介いただけますか。
Of course. So at WeWalk, we're actually a team of people with lived and professional experience of visual impairments.
私たちは、視覚障害のある人々であったりプロフェッショナルの皆様と一緒にあの活動しているチームになります。
And we're on a mission to get visually impaired people from point A to point B as safely, effectively and independently as possible.
私たちは視覚障害のある方について自立的に動いていただくことをミッションとしています。
So there are 253 million visually impaired people worldwide, and a fundamental tool that's used by them is the standard white cane, the long white stick.
世界には2億5300万人の視覚障害のある方がいて、彼らは普通の白杖を使っております。
Now the long white stick is an incredible tool. It's a symbol of our independence, but it has a lot of shortcomings. It hasn't been innovated in years, and at WeWalk we wanted to equip this white cane with technology.
白杖ではただ問題がありまして、スマートケーンではこのようなこう問題を解決テクノロジーで解決したいと考えております。
So our smart cane enhances the standard white cane by giving it upper body obstacle detection with haptic and sound feedback to the user. So whilst the bottom of the cane tells me what's on the ground, my smart cane can also tell me about things like low-hanging trees, signs, branches and poles that my standard cane might usually miss. It makes me much safer.
スマートケーンでは上半身のことも振動と音で検知できるようになりまして、通常の白杖では足元のみのものを低い木であったり看板、枝、柱のようなものについても教えてくれるものになっております。
But it actually goes much further. It's an incredibly advanced product, and we have patented connectivity to our WeWalk smartphone application.
さらに私たちはそれを発展しておりまして、アプリケーションのところにも連結できるようにしております。
The idea is that currently, if you want to navigate the world as a visually impaired person, you have to hold your phone in one hand, you have to hold your cane in the other hand, and this can be a little bit difficult, especially given that a lot of smartphone apps are very visual. They weren't really designed for visually impaired.
今、何かをナビゲートするときは携帯と白杖を持つことになりますが、スマートフォンのアプリはかなり視覚的であって、視覚障害のある方々にとってのために設計はされていない状況でございます。
And WeWalk solves this problem. So with WeWalk, you can put your smartphone in your pocket and you can use the smart cane's built-in buttons or even your voice to quickly find out about nearby places, restaurants, shops and cafes. You can even start navigation. So I can start navigation from here to Kinshio Station if I really wanted to. I can find the nearest mall. I can know when my next train is arriving. Within a few buttons of clicking on my cane, I can immediately find out information that would have taken me a long time to do on my smartphone in a much more convenient and accessible way.
WeWalk では白杖のボタンであったり声でそのようなナビゲーションを使うことができまして、例えばレストランであったりカフェで、あとまたは駅で使うことができます。なのでそういった形でこのボタンですぐに理解できるのは大変便利なものになっております。
Now our technology is a validated product. We launched our first generation a few years ago, and we've just launched our Smart Cane 2 in January 2025. We've reached thousands of users, and a lot of them have told them that they love our technology. Now Japan is a really important country and market for us, but as we always like to do at WeWalk, we like to make sure we develop the product for the region. So we translated our cane to Japanese, we equipped it with the Advantage carbon fiber cane, which is most widely used in Japan, and now we're here exhibiting to Sightworld for the first time thanks to Toyota Mobility Foundation's help. This was all possible with you, and we truly believe we now have the best smart cane in Japan.
第一世代のものは数年前にできたんですけれども、今スマートケーン 新しいものについては2025年1月に発売をしました。でこちらは他の国々の方にもみんな使っていただいているんですけれども、日本というところもすごく重要だと考えております。で地域のために例えば日本語に翻訳したりだとか、使う素材も日本のものにカーボンファイバーについても装備をしていて、日本に合わせて現在開発を進めている段階でございます。でこちらもトヨタモビリティ基金 のおかげでこちらのサイトワールドにも出展することができましたので、すごくありがたいと思っております。
はい、じゃあちょっとそのスマートケインについて少し詳しく伺いたいんですけれども、これはまずいくつかの何種類かのセンサーを搭載しているようなものですか？
We do indeed. So actually it packs a lot of technology inside it, but as you can hopefully see with me now, it looks like a normal cane. So we managed to squish all of this advanced technology into something that really is indistinguishable in terms of weight and form factor from a standard white cane.
はい、もちろん何種類かのセンサーが入っておりまして、他にも多くのテクノロジーが入っておりますが、普通の白杖のように見えるものとなっております。
Our first sensor is the ultrasonic sensor here, which can actually give you information about the obstacle. So if I turn it on, you can hear it's actually beeping to detect everything around me, which my cane might miss.
一つ目のボタンは障害物を検知するものになっておりまして、このように近づけるだけで普通の白杖では検知できないようなところも検知できるものとなっております。
We also have more advanced sensors. So we have a motion sensor inside the cane. So it can operate almost like a Fitbit or an activity tracker. So it can help healthcare rehabilitation professionals understand how the visually impaired person is using their cane to improve healthcare services too.
はい、他にもエモーションセンサーというものがあって、健康上も使えるようなものになっておりますので、視覚障害のある方がそういった健康上のものにも活用いただけるようなものになっております。
We have advanced microphones in our WeWalk smart cane so that it can power our AI voice assistant. So you can talk to your cane in Japanese and you can ask it questions like, tell me about Tokyo, and it'll respond and give you nearby directions and things that you can do. Again, powered by these microphones. And finally, we also have a flashlight. It's very bright, but very useful to light up the way at night.
あと2つございます。例えばマイクのところでは日本語で話して、それに対して答えてくれる AI の仕組みが入っております。また夜にも明るいフラッシュライトも搭載しております。
まあ、多分その障害物検知、今のお話だと超音波センサーを使っているということだと思うんですけれども、その白杖って結構人によって持ち方が違ったりとか、いろいろなバリエーションがあると思うんですけれども、そういったことにその障害物検知がの精度が影響されたりとかっていうことはないですか？
That's a really good question actually. The beauty about WeWalk is it works to the individual. Not even talking about the obstacle detection now, talking about everything else, like the functions that they use or the type of length of shaft or the tip of the shaft. It's such a unique experience. But luckily WeWalk works for everyone. You know, not everyone has to use WeWalk in the same way.
もちろん皆様違う持ち方があると思いますので、こちらの白杖の長さも変えることができますので、個人個人に調整して設計されております。
For example, some people use the obstacle detection only because they feel that that enough has made a big difference to their lives. Some people use the navigation, some people use the exploration, and some of our users use everything all at once. The point of WeWalk is when you don't need itYou can forget about it. You can keep using WeWalk as your normal cane. It fits into your daily life. But when you need it, like when you're going to a new place or a new restaurant or a place that's unfamiliar, then you can use the functions as you choose.
機能は個人であったり場合によって使い分けることができまして、例えば障害検知のみ使う方もいれば、ナビゲーション、あとは他にもこう探検するような。ところで使う人もいます。なので全部使う時もありますし、普通の白杖としてもお使いいただけるようなものになっております。
And to answer your question about the ultrasonic sensor and how people hold it, So it's a very advanced sensor powered by TDK, and it can actually directly locate things that are in front of the user. It doesn't provide too much information. It doesn't provide too little information. It's an incredibly hyper-accurate sensor, and we've made 50 different revisions and iterations to come to where we are today for it to be this precision. We've even found, through our partnership with organizations like Guide Dogs in the UK, that some people like to turn their cane left or right to detect obstacles that are on their left and on their right, as opposed to only in front of them. So like following a wall without having to touch the wall, people can also use a sensor in that way. So it's amazing what we can do with it, and we're still learning more and more. Again, thanks to our pilot in Japan, funded by Toyota Mobility Foundation, how people are finding new ways to use our technology.
先端技術を用いてこの情報量というものもすごく適切なように調整をしておりまして、イギリスの盲導犬協会の方ともかなり実験であったり議論を重ねる上で壁などに触らずにも使うことができるような仕組みも備えております。
そうすると、じゃあその、超音波センサーの位置をある程度ユーザーが意識して、それをうまく活用するっていうようなイメージなんですかね。
Exactly. So the beauty of the sensor is you use your cane as your normal cane. You don't have to change the technique in which you use your cane to use the ultrasonic sensor. It's almost like a cane pointing up. It's that precise. And if you hear a beep on the left, it means there's something on the left. You can move your cane to the middle. If it stops beeping, then you're clear to walk forward. But it also detects distances. So for instance, when I get closer to a wall, it beeps faster. So say I'm standing in front of an elevator. When the doors open, the beeps will slow down. So I can know if the door has opened without having to stick my cane into the door, which can be a bit difficult sometimes. So it's a really simple process. And with a little bit of practice, it becomes second nature.
左に障害物があった際は左、右に障害物がある際は右に検知するものと同時に距離も測ることができまして、例えば壁に近づけば速くなったり、エレベーターのドアが開けばそれがゆっくりになるので開いたことが分かったり、そういったことにもお使いいただけるようになっております。
先ほどその今年の1月に、第2世代の、スマートケインがもうすで、に発売されているということですけど、日本国内での今後の発売の予定とか、あと価格帯がどうなりそうかとか、そのあたりのことをお話しいただける範囲で教えていただけますか。
This is a great question. So as I mentioned, whenever we go into a new market, we make sure our technology is ready and localized for the market. We want our users to have the best experience possible.
新しい市場に行く際はそれをローカライズして日本に沿ったものにすることを目的としております。
And this is exactly what we were able to do with Toyota Mobility Foundation. So whilst we launched SmartCane 2 in 2025, thanks to our phase 1 project with TMF last year, we realized there were still a few things we had to do to make it ready for the Japanese market when we did our demo at Fuji Speedway last year. So we went for phase 2 of the project, again thanks to TMF's support. And we took on board this feedback and were able to make the improvements that the users told us needed to be done.
昨年スマートケン1をした際もトヨタモビリティ基金と一緒に実証などをして、日本に進出するにはもう少し改善が必要ということが分かりましたので、現在改善を進めている段階でございます。
One of the big improvements we were able to do was we were able to convert our WeWalk white cane aspect, the shaft, because we only make the handle, we don't change the shaft, to the shaft most commonly used in Japan, which is the Advantage carbon fiber cane. At the same time, thanks to our partners at NEC, as well as professional translation, we were able to localize our app for the Japanese market. We were able to integrate not only with Japanese transport and navigation, but we were also changing all the language inside WeWalk and the app itself. So WeWalk can speak to you in Japanese, you can talk to it in Japanese, and it becomes the main language. But on top of this, on top of building all of this, thanks to TMF, we were able to fund one of the biggest pilot programs we've ever done at the organization. So we provided over 50 units to key partner organizations, including Japan Guide Dog Association, Okinawa School for the Blind, Osaka University under the leadership of Kazue Tatsumi-san, Japan Braille Library under the guidance of Kobayashi-san, Nippokai and JFVI, thanks to the support of NRI and the team. All of these partners have now received smart canes thanks to Toyota Mobility Foundation, and they're testing it rigorously over the next few months so that we can produce an extensive report. And that way, at the end of the project, not only can we launch in Japan with the best possible product, but we can also start to reach reimbursement and insurance coverage as well, and we can try to promote it as an evidence-driven device.
スマートケイについてですが、シャフトについては日本で販売されている日本の、あの卓上のものをそのまま使うことができます。で、スマートケイはその部分に大変軽いハンドルを、あのアダプターを設けて、あのつけることで、今現在スマートケイは成り立っております。なのでシャフトが壊れてもそちらは交換可能ですし、そういった形で日本にあの特化して日本に沿ったものを現在作っております。また日本に日本語にも対応したアプリを現在設けておりまして、日本での実証もあの大規模に行っている段階でございます。沖縄盲学校であったり大阪大学、あの日本展示図書館、日誌連の方、そういった皆様 と一緒に今実証パイロットをやっているので、そちらでまたフィードバックをいただけるとすごくあの嬉しいというふうに思っております。はい、そういったものを踏まえて日本でローンチしたいというふうに考えております。
Now, for us, of course, we know the job is never finished. We always improve our products, even after we launch. So we know after we collect lots of feedback from our organizations, we can only keep making our product better and better for Japan. So we really hope we can continue to work with Toyota Mobility Foundation and NRI and our partners, because truly, you've made such a big difference. And in the end, the most important part of this project isn't just reaching partners, isn't just improving our products, but of course giving Japanese visually impaired people a better life, better confidence, better independence, thanks to this collaboration.
はい、日本に販売した後も販売するのみならず、いろんな団体であったり皆様からフィードバックをいただいて、日本に沿ったものに改善したいと考えております。はい、なので、日本のパートナーの方であったり、プロダクトを売るのみならず、日本にいる視覚障害のある方に、あの自立して居心地のよくあの過ごしていただけるような製品を開発したいと考えています。
We always try to work with reimbursement as soon as possible when we launch in a country. So, if, for instance, in Germany, we have insurance, national insurance coverage, also in Australia. So, if you're visually impaired in Germany, again, of course, this took a lot of effort and research, and they had to do a lot of evidence gathering to prove it. They found, it has a benefit. So now, if you're visually impaired and your doctor prescribes a WeWalk, the user doesn't pay anything. They get it for free. So this is the same success we want to try to simulate in Japan, which is why the trial with TMF is so important.
大体こちらから伺いたいことは伺えたかなと思うんですけれども、何かあの、言い忘れたことですとか、強調しておきたいこととかあればお願いします。
I just want to extend our biggest and most sincerest thanks to Toyota Mobility Foundation and all the partners that made this possible. It's a long list, including, of course, NRI, Osaka University, Japan Guide Association, Okinawa School, the Braille Library, Nippokai and JFEI, and every single person that really has made this possible. Again, this is one of the biggest and most advanced trials I think any assistive tech company has ever done, especially in such an important country and market as Japan. We're just getting started. We've already made huge improvements and people are really liking the product. In SightWorld, we ran out of brochures on the first day. That's how excited everyone was. We were full and we're still full. And we really hope, thanks to this partnership, in the next few months, people in Japan can really start to enjoy this product.
今出展しているトヨタモビリティ基金であったり、他のパートナーの皆様に大変感謝をしております。今、あの実証も大型のものをしていて、それをもとにあの日本の製品も改善しておりますし、サイトワールドでもあのパンフレットがすぐになくなったことは日本の皆様 の, あの関心の高さを表していると思いますので、日本の皆様にこのスマート券をあの楽しんでお使いいただけることをあの大変楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。ここまで WeWalk から、ジョン・マークさんですね、お話を伺いました。そして、通訳の高橋さんもありがとうございました。
どうもありがとうございました
。はい、ということでここまでですね、トヨタモビリティ基金の加藤さん、ライトハウステックの姉さんさん、それからWeWalkのジョン・マークさんへのインタビューの模様をお送りしました。ですね、ちょっとまあ、現場でそのまま通訳していただいたりとか、して、なかなか、ああいう場での通訳って大変で、ちょっと情報が落ちてる部分とか、あとまあ、ちょっと録音の関係とかもあって、編集で落としてる部分とかもあるので、ちょっと簡単に、補足をまずしたいと思うんですけれども、で、まずですね、このライトハウステックのタミという製品について、先に、触れていきたいと思いますが、まあ、インタビュー本編でもありましたけども、こちらはメガネ型のデバイスで、基本的にはまあ、かなり高周波のレーダーみたいな、まあ、電波式のセンサーを使って障害物検知をしている というようなお話でしたね。で、一点、まあ、価格に関する話のところで出てましたけれども、まあ、ヨーロッパなんかでは、すでに販売している国々ですね、なんかでは、例えばその、福祉の対象にするとか、あとまあ、この後の WeWork の話でも出てくるんですけど、保険の対象にするっていう、ことが、医療保険の対象にするとかっていうような形で、まあ、なるべく価格を下げて、いろんな人にとって使いやすいように、手が届きやすいようにするっていうようなことをやってるけれども、こういったことについても、取り組んだ上で、まあ、日本の市場に投入したいというようなことを言われていました。はい。といったところがタミーに関しては主な補足になりますけれども、これは高橋智香さん実際にブースで、ご覧になったということだと思うんですけれども、どんな印象でしたか？
はい。実際に私かけてみましたら、メガネ型のそのフレームから、タミーから、伝わってくる振動が感じられて、あ、これで障害物がわかるんだったらとても便利だなと思いました。で、こういうデバイスってやっぱり結構重いんじゃないかとか、変わった形でちょっと日常的に使うのはためらわれるんじゃないかと、そんなようなイメージを持っていたんですけど、全くそんなことはなくて、普通のサングラスにそういった振動が出る機能がついているという感じで、全く抵抗なく使えると思いました。で、フレームも複数のサイズとか色から選べたりして、で、カラーレンズにも対応しているということなので、必要な時は振動を使って、で、必要ない時は振動を止めて、そのままファッション性の高いサングラスとしても使えるんじゃないかなと思いました。
はい。じゃあその、まあ、実際にかけてみて、まあ、わかりやすい振動だったってことですけど、なんか、どの辺が振動する感じでした？
こめかみのあたりですね。
こめかみの、じゃあなんか、鶴の真ん中辺みたいなところがなんとなく振動してて、
そうですね。
伝わってくるような感じなんですかね。
ピコピコっていうような感じの振動でした。まあ、種類は、振動の種類はもう少しあるのかもしれないですけど。
なんか、その、他の人で、体験した人が結構その振動が強いっていうくて、なんかそれが気になって、なんかっていうこと、感想を言ってた人がいたんですけど、その、振動の強さとかどんな印象でした？
そうですね。もうちょっと弱くても良さそうな気がしました。
あ、なるほど。
調節できるんでしょうか、まあ、あれは。
なんかその辺できるといいですけどね、なんかね。ということで、これがまず最初に紹介したライトハウステックのタミという、製品ですね。まあ、これやっぱりちょっと僕思ったのが、メガネ業界から参入してきてるっていうところが結構一つのポイントかなと思っていて、そのメガネのファッション性ありきで、それを崩さないようにして、どう提供、その支援技術を提供するのかってことを、しっかり考えられてるっていうのが、今までとはちょっとアプローチが違うというか逆になっていて、それが結果として面白い製品、いい製品につながる可能性があるなというのがちょっとね、興味深いなと思いましたけれども。で、というのがこのライトハウステックのタミでして、もう一つの、方は WeWork の、スマートケイン2ですね。で、こちらはですね、ちょっとインタビューの中身と重なる部分もありますけれども、数年間、初代の製品がもうすでに、市場に投入されていて、で、今年の1月から、まあ、ヨーロッパとかで、スマートケイン2という形で売り出されていると。で、これ、インタビュー終わった後に、こっそりいくらになるか教えてよみたいなことを聞いてみたんですけど、まあ、それは、正確なことはまだわかりませんっていうのは、当然そうなんですが、やっぱりその、どうなってるかっていうと、インタビューの中でもちょっと出てましたけれども、結構その、各国の状況に合わせていろいろカスタマイズをしていると。で、例えばその、アプリなんかも当然日本語化してるし、使う白杖自体も、日本で、まあ、彼らが言うには日本で一番使われているであろう、アドバンテージの、白杖のグリップの部分を、この、スマートケイン2に取り替えるっていう、そういう、形で販売をしたいというふうな、ことなんですね。なので、その、アドバンテージにそのグリップをつけるためのアダプターをちゃんと作るっていう、そういうなんか、ことをやったりとかしていて、なので、国によって結構必要なカスタマイズみたいなのも違ってくるので、なかなかその正確な価格っていうのは出せないんだと、いうこと、なかなか決められないんだということですね。ただまあ、スマートフォンを買うぐらいの感覚かなみたいなことを、おっしゃってました。で、 あとこれもですね、さっきの民と同じで、やはりその例えば、ヨーロッパの国なんかだと医師が、視覚障害がある人に対して、こういう製品があるとあなたの生活は便利になりますよという形で、その薬と同じように処方するっていう仕組みがある国があるんですね。そうするともうその保険適用になって、で、それがもらえるっていうか、まあ、補助が受けられるというような仕組みがあったりとか、まあ、あと単純に、福祉の制度での、補助があったりとか、そういったような、こともあるので、そういったこともやっぱりちゃんと整備した上で、日本の市場にも投入したいなというふうに、言ってました。あと、そうですね。ちょっとその通訳の中で明確に触れられてなかった部分としては、結構いろんな、組織とかと協調しているという話、これはまあ、通訳の中でもあったんですけれども、当事者団体も、いろいろ関わっているという話がありましたけど、他にもですね、NEC とか、あと NRI って言ってましたので、野村総研でしょうね、ですとか、あと、日報会っていうふうに、ご本人はおっしゃってましたけど、おそらく、日本歩行訓練士協会だと思うんですが、とかともどう、協調しているというようなことで、かなり、なんて言うんでしょうね、幅広く、いろんなフィードバックを得る、形、パートナー体制を作って、取り組んでいるということが、わかる内容でした。で、あと、僕が個人的に聞いた、その、センサーのに関する話で言うと、まあ、超音波センサーを使っていて、で、TDK の超音波センサー使ってるっつってましたけれども、なんかもう、このスマートケーン最初の初代の段階からすでに50回ぐらいこう、そこの部分の改善を重ねていて、で、なるべく使いやすいようになるようにしてるということを言ってました。で、その超音波センサーがどこについているのかっていうのをユーザーがちゃんと意識して使えば、まあ、その障害物を検知したい方向にそれを向けて、それでまあ、確実に障害物検知ができるよっていう話で、例えばその歩いてるときに、自分の左側に超音波センサーが向くようにして白杖を持って歩けば、その左側にある壁と一定の距離を保ちながら歩くことができるよねとか、そういう話もしてくれていました。で、あとちょっと本編で触れたかどうか覚えてないんですが、グリップの中にですね、グリップにボタンがついていて、センサーがついていて、あとスピーカーも内蔵されていて、で、マイクも内蔵されていて、で、スマホと、連携して、ということですね。それからあと、センサーもいろいろ入っていて、なんかモーションセンサーとか、そういったものも入っていて、まあ、ジョン・マークさんはフィットビットみたいな、活動量計のような、機能もあるんだよってことをおっしゃってまして、で、なので必要に応じてその視覚障害者、ユーザーの、活動量だとか、運動の記録とか、そういうのだって取れるみたいなことも、言われてました。ということで、なんだけれども、まあ、基本的には必要な時に必要な機能だけを使えばいいけれども多機能な白杖を実現するんだということを言っていました。はい、ということで、ちょっと補足が長くなりましたけれども、僕は実はあんまりちゃんと触れてないんですが、ちょっとグリップの部分を、白杖から外した状態のやつをちょっと持たせてもらったぐらいなんですけど、高橋玲子さん結構触ってましたよね。
あ、まあそうですね。私も実はそんなに実際に使ってこう、例えば壁に沿って歩くとかやってみたかったんですけど、ちょっとそれをする機会はなくて、だったんですけど、持った感じは本当に、普段私が自分が使っている白杖と同じ、重さとかですね、感じで、ただ、ジョン・マークさんが持っている白杖がとても長い白杖だったので、先が重いなって思ったけども、それ以上の違いは感じなかったぐらいだったので、すごいよくできてるなっていうふうには思いました。
うん。
あと、あれですね、音も出せるけど、振動でも出せて、まあ、通常ね、多分私たち、私は、自分が地面の様子とかも知ろうとして、こう、地面に沿わせて動かしたりとかする発掘状が勝手に自分で触れるとかいうのがあまり苦手では、そんなに得意ではないんですけれども、でもどうしても静かな場所で、でも壁との距離を知りたいとかいう時には、私でも使いたいと思われるだろう、その振動だけモードと音が出るモードと、ちゃんとそのユーザーのその時のニーズに合わせてモードが変えられるっていうところも本当よく考えられているというか、さすがちゃんとユーザー、たくさんのユーザーの人たちの意見を取り入れながら作られているものなんだなっていうふうに思いました。
高橋智香さんもブースで これもちょっと見られたんですかね。
はい、私も触らせていただきました。それで、やっぱり思ったより軽いなと思って、私も普段アドバンテージの白杖を使ってまして、ですから自分が持っているのと同じぐらいの重さで、で、その、機能がついているということで、障害物を、わかる機能がついているのはとても良さそうな気がしました。で、やはり自分の、足元にあるもの、下の方にあるものは、杖で探って確認してくださいというふうに、係の方もおっしゃっていましたので、ですから、こう、杖としてもちゃんと使えるという点で安心しました。
そのグリップのなんか、
そうですね、グリップに操作できるボタンが、3つか4つついていたんですけど、縦に並んでいて形も少しずつ変えてあったので、自分で触ってすぐに押せそうだっていうので、それもいいと思いました。
そうですね、なんかやっぱり当事者が作ってるなっていう感じの、うん、そういう工夫がいろいろあるなっていう、話を聞いてるだけでもね、それは感じましたけれどもね。その超音波センサーなんかも僕結構なんか一定しないんじゃないかと思ったんですけど、必要な時だけ使えばいいし、必要じゃない時は塞げばいいしみたいなことも言ってましたしね。なんか結構現実的なところだなっていうのはね、いろいろ思ったりもしたのと、あとは、僕今まで白杖、この手のスマート剣、スマート白杖って言われるものって、白杖なんていう消耗品にそんな高い値段つけられてもみたいな感覚があったんですけど、これに関しては、その、消耗品の部分は折れたら取り替えられるっていうのがかなりでかいなっていうね、ところで、それで僕はすごい興味を持ちましたね。
なんかインタビューの中で、収録で残ってるかどうかわかんないんですけど、ジョン・マークさんがおっしゃってたのが、彼がデモしてる白杖が結構傷だらけで、
うんうんうん、
なんかね、なんか周りの人が、ここで初めてデモ、日本語版デモしてるのになんでそんなもうすでに傷だらけなのって言われたけど、実はこれ、白杖の、下の部分は自分が今までずっと使ってきたやつを、日本語版のやつに取り付けたんで、うふふみたいなことをおっしゃってたのが、すごい印象的でしたね。
そうですね。うん。やっぱだからその消耗品だっていう意識はやっぱり当事者は絶対持ってるものだから。
いつバキッと折れるか分かんないですからね。
そうそうそうそう。
でもこれ別に下の部分が折れちゃっても、ね、アドバンテージのところを変えればいいだけで。
そう
まあグリップ部はなかなか壊れないっていうか折れることはない
ですね。
なさそうですよね。
うん。うん、結構しっかりした作りではありましたよね、グリップ部分もね、なんかね。
そうそう。なんか安心してこう、落としたりとかできそうな感じでしたね、うん、よくできて。
うん、落とすのはちょっと怖いけどね。うん、はい。
でも絶対落としますよね。パシ
ン。落としますね。てか倒れるからね、白杖ってね。
そう。で、あとなんかまあ、ユーザーが考えたとか、ユーザーのもうすごくこう、視点から考えられているもの、で、あるにも関わらずっていうのも変なんですけど、やっぱり、その障害物検知だけじゃなくて、しっかりその、ナビゲーション、道案内と、それから、エクスプラレーションって言ってましたけど、探索っていうんですかね。
探索でしょうね。うん。
周りに何があるのみたいなことを教えてくれるっていうのにも、この白杖を使っちゃおうっていうところが、やっぱりこう、現代というか、
うん、
やっぱり、ね、障害物検知だけじゃやっぱりつまんないよって。まあ私自身もきっと開発者だったらそう思うと思うので、うん、そのこう、せめぎ合いというかシンプルなのはいいけど、やっぱりこういう機能は欲しいよねっていうところのこう、うまく言えないんですけど、ユーザーのこう、なんだろうな、思いっていうのがなんかこう、にじめ出た器具かなっていう、個人的にはそんな風に、感じてたりもしました。
はい。そうですね。で、まあ、なんか、今までもそのサイトワールドって、海外の、ベンダーさん出てきてることって時々あったんですけれども、今回はやっぱりその、トヨタモビリティ基金っていう、まあ、支援体制というか、がちゃんと国内でちゃんと使えるものを、ちゃんと、展開していこうみたいな、ところで支援がある状態で来ているので、なんか、これはもしかして日本でも使えるようになるんじゃないかっていう期待が持てる感じのね、したところがすごく、面白かったし良かったなっていうふうに個人的には思いましたね。
本当にプロモーションに対しても、 すごく現実的で積極的だったなっていうのを感じまして、思いだけじゃなくて、こう実際にいろんな手段を講じて、こう広い範囲のユーザーにまず手に取ってもらって、使ってもらって、意見をもらってみたいなところを本当にすごくちゃんとやってるなっていう感覚を持ちました。
そうですね。はい、ということで今回はトヨタモビリティ基金のインタビューをお送りしました。サイトワールド2025特集、また次回です。さようなら。
障害者 ICT